今日はですね、歴史的に有名な3人の人の写真を持ってきました。 So, brought this picture of three famous, historically famous people. これオンラインに聞いても全然わかんないね。この中の誰が一番かっこいいじゃなくて罪深いと思いますか？ So who do you think is the most sinful in this three? 正直に。まあ結構ね、はっきりわかりますよね。Well, I think it's pretty obvious, right? You know who these are, right? 誰だか知ってるんですよね。マザー・テレサとチャップリンじゃないですよ。ヒトラーね。まあいいや。So the, you know,まあ普通に考えるとヒトラーやってこっちじゃないよね、ヒトラーだと思いますよね。I think normally people will point out Hitler, right? でまあ今日のメッセージの中でその答えがもうちょっと見えてくるんじゃないかなと思うんで、ちょっと進んでいきたいと思いますけれども、 But well, you'll see the answer, you'll hear the answer in this sermon today, so we're going to move on. ちょっと聖書のね、ヨハネの福音書の8章を今日開きたいと思うんですね。イエス様に出会った人シリーズというのでずっとやってますけれども、今日はヨハネの福音書の8章の1節から11節。 So we want to open our Bibles to John chapter 8 verses 1 through 11, and I'm going to read just only in Japanese as usual. ヨハネの福音書の8章の1節から11節ね。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためである。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。これは会員の場で捕らえられた女性っていうのが連れてこられるんですが、会員の場で捕らえられたどういうことかな。多分まあ浮気してたか、まあ売春してたかみたいな、そんな感じじゃないかなと思うんですけれども。So this woman was caught in adultery, right? So she was either having an affair or she was a prostitute or somewhere along that line. で、なんで連れてきたかっていうと、これ実は旧約聖書の律法で、こういう会員の罪を犯した女は石打ちにされるって書いてあるんですね。And the reason why they brought this woman was because according to the Old Testament law,You know, people who were caught adultery were supposed to be stoned to death. ところがよく読んでみると、こうやって書いてあるんですよ。これレビ記という旧約聖書ですけれども、人がもし他人の妻と姦通するなら、まあ会員、まあ、浮気するならとか会員の罪を犯すなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない。書いてあるんですね。So this is what it says in Leviticus. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress are to be put to death. で、これに基づいて多分連れてきたんだと思うんですけれども。So I think they brought this woman according to this law. でも、なんかおかしいでしょ? But something's wrong. Something is missing, actually. 男どこ行ったの?なんで女の人しか連れてこないのかなと。They just brought a woman. Where's the guy? Where's the man? Right? なんかおかしいねと思うんですね。で、 おかしい理由がここにあるんですね。So here's the reason why they were missing something. これ実は純粋にこの女は罪を犯しましたって連れてきたんじゃなくて、このことを通して彼らはイエスを試してこう言ったので、それはイエスを告発する理由を得るため、そのイエス様のなんかこう間違いとかを見つけて、それを責めてやろうっていう、そこで彼を訴えてやろうみたいな、そういうまあ罠に陥れるつもりでこの女性を連れてきたみたいですよ。 See, they said, you know, in this today's passage, they said they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. So they brought this woman so to find out something to accuse Jesus. So that's why he was missing. They were missing the guy. They didn't need the guy. だから男性は必要なかったんですね。むしろ女性だけの方が都合が良かったみたいです。っていうのは、これを通してどうやって罠にかけるんだろうっていうと、はい、この女性が連れてこられました。で、イエス様って言って、ね、もうイエス様はこれまで散々神様の話だとかいろんなところで語ってきてますよね。で、そのイエス様にどうしますかっていうわけですよね。So how are they going to trap Jesus? Like Jesus has been preaching about God and the law and obedience and all everywhere, right? So they brought this woman and she's a sinner. So what are you going to do?で、ここでイエス様に二通りの答え方があるんですよ。So there are two ways of answering this question. One is, じゃあ立法に従ってみなんでね、石を投げなさい。石打ちっていうのはもうみんなで大きい石をその人に投げて、その人が死ぬまでもとにかく投げ続けるみたいな、そういう、それが石打ちの形ですね。だから石を投げなさいっていうことができたと思います。One answer could be, okay, you can, according to the law, why don't you stone him?でもそんなことしたら周りにいる人たちなんて言うでしょうね。 But if he says this, what would the crowd say? ひどいよそんなのイエス様言うんですよね。 No, that's cruel. 神の愛を散々語っておきながらそんなこと言うんですか、ね、で群衆が離れていっちゃうわけですよね。 You've been preaching about God's love and this is what you do?So he will lose the support of the crowd, right? じゃあ他に何が言えるかな。じゃあ許してあげなさいっていうことができる。He could have said, "Okay, then forgive her." Oh, but you don't have to kill her. Just forgive her. でこう言ったらどうなるかな。Then what happens? ああ、立法守ってない。ひどくなっちゃう。ほら見たことか。And these Pharisees would say, Oh, see, he's not obeying the law. He's not upholding the law. だからどっち言ってもダメなんですよね。うまくいかないわけですよね。So this is, either way, it's not going to work for Jesus. It's a lose-lose situation for Jesus, right?
で、読んでみると、イエス様何してたかなって言ったら、指で地面に何か書いてた。
And look at what Jesus was doing. He wasDrawing something on the ground.
でこれ何を書いてたかっていうのは気にしなくていいんですよ。気になる人はすごく気になるみたいですね。仲介書とか読んでたらもう延々とそういうことを書いてる人がいるんで、10回を書いてたに違いない。いや、で何でもいいんですけど。
So, you know, what he was drawing is not the point, okay?
多分イエス様は彼らがどういう動機でやってきたか全部分かってるからね。
めんどくさこいつらって思ってたんじゃないかな。もう関わりたくないわと思ってこう地面に何かから、まあ、落書きかなんかじゃないけど何か書いてたんじゃない。
Like he, Jesus knew the motivation behind this, right? So he was like, oh man, I don't want to have anything to do with this guy. And he was drawing something, you know. ところがね、よく読んでみると7節、彼らが問い続けてやめなくて、もうとにかく諦めないんです。イエス様聞いてるんですか、見てください、イエス様ってうるさいから、もうしゃあないなって言ってこう起き上がって答えてるわけですけども、
But they were insisting, like they didn't stop, right? So Jesus had to do something, so he got up.
これでこう言ったんですね。 And this is what he said. あなた方のうちで罪のないものから石にあげないよ。
He says, okay, okay, let anyone of you who's without sin be the first to throw the first
stone. 面白い答え方だなと思いました。
I thought this was very interesting.
あなた方の中でこの女より罪が軽いものがじゃないんです。あなた方の中でこの女あこ罪のないものがって言われたんですね。He didn't say anyone whose sin is lighter than this girl or anyone who is less sinful than this woman. He didn't say that. He said anyone who is without sin.で罪っていうのの性質がここにあるんじゃないかな。I think this talks about what sin is all about. 罪っていうのは軽いか重いかじゃなくて、多いか少ないかじゃなくて、あるかないかなんです。神様の前に罪っていうのはあるかないか、どっちかなんです。You see, sin is not about you have more sin or less sin. It's all about whether you have sinned or not.だからあなた方の中でもういいから罪のないものがって言ったらさすがにこのパリサイ人たちもそこまでは頑張れなかったみたいですね。そう言われちゃうと罪ないわけじゃないし、一人がこうもう一人ずつこう石をポトッポトッと落として去っていったみたいな。 So to this Pharisees couldn't really do anything about it. Like, they were like, well, I can't say I don't have sinSo, one dropped the stone, the other dropped the stone, they just left. But イエス様が10節で、この聖書の言葉ってすごく丁寧に書いてあるじゃないですか。だからいまいちこう雰囲気伝わってこないんだけど、10節、夫人よ、あの人たちは今どこにいます?すごい堅苦しい方だね。多分、僕がこうイメージするのは、あれ?みんなどこ行っちゃったの?あ、誰も石投げなかった?みたいな、そんな感じじゃないかな。So in verse 10 he says, Woman, where are they?、Right? Has no one condemned you? This is a very biblical translation. I don't know, it's more like, Oh, are they gone? Anybody threw your sock stone? But then one man said, Yeah, 誰も投げません。みんな行っちゃいました。 And woman said, No, they're gone. そしたらイエス様が、私もあなたを罪に定めません。じゃあ私もいないからいいよ。And he said, Oh, neither do I condemn you. I'm not going to accuse you. Just, you're free to go. で、ここから何か、ね、ここが大事なレッスンがいっぱいあると思うんですね。And we, I think we can learn many things from here. まず、何を学ぶことができるでしょうか。私は人より優れていないってことを学ぶことができるんじゃないかな。First, we can learn that I am no better than others.これ最後にイエス様が私もあなたを罪に定めないというのは私にも罪があるからそういう意味じゃないんですよ、ね、イエス様は罪がない方でそれでも許してくださったわけですけど、私たちの場合はさっきも言いました罪はあるかないか、そうやってみたらどんな人と比べても自分にも罪がある、まあ、罪っていうのは本当に神様に背中を向けて神様を知らないこと、神様をいらないって言っていること、神様を抜きに生きていること、それが罪ですね。もう本当に私たちを作ってくれた神様、愛してくれている神様よりも自分を選ぶと、ね、自分のやりたいこと、自分がいいと思う、とにかく自分自分自分、これが罪です。それを思うとみんな罪があるわけだから、どんな人と比べても私は決してあの人よりベターではない、そういうことがこのストーリーから分かると思うんですね。 You see, all of us have sin, right? More or less, we all have sinSo again, it's about whether we have sin or not. So we have sin, so we, no matter whom we compare with, you know, I'm no better than others. 最初のこの写真見て分かると思います。一般的に見ると、1、2、3、まあ1、2、3でもどっちでもいいんですけど、でマザー・テレサトップだよねって、でヒトラー最悪だよねって思うんですよ。だから僕が比べたら、いや、マザー・テレサには負けるけど、ヒトラーよりはいいですよって思いたくなるかもしれない。So in this picture, you know, normally, humanly speaking, I can say, well, I'm not better than Mother Teresa, but I think I'm a little better than her. でも神様の目から見たら、みんな同じなんですよ。マザー・テレサであっても、ヒトラーであっても、僕であっても、みんな同じように罪のあるものとして、罪人として映るんですよ。同じ。僕がヒトラーに石を投げることはできないんです。マザー・テレサも僕に石を投げることができない。
それが神様から見るピクチャーなんですね。同じように罪人であり、同時に同じようにもうめちゃくちゃ愛する対象である。 So in God's eyes, they're all the same sinners. So I cannot throw a stone to Hitler, and neither can Mother Teresa throw a stone to me. Because in God's eyes, they're all sinners.So when I say sin, it's about, you know, turning our back to God, being selfish. When we live selfishly, that's the sin. だからみんな同じだから、今日のストーリーにもありましたよね。私たちは人を罪に定めることができない。あの人罪人だよね。あの人罪を犯しているよねって言うことができない。なぜなら自分も同じことをしているから。そんな偉いもんじゃないんですね、私たちね。So, because we're no better than others, we cannot judge others. We cannot really condemn others for sin, right? Because when I say, oh, that person is a sinner, I have to say, well, so am I. So we cannot judge others. ってことは、私は自分の罪にも目を向けるべきなのかな。人のことばっかり、僕らね、人の罪を指摘するのすごい上手なんですよ。結構みんなプロ級ですよね。人の悪いところをこう見つけるのは結構簡単ですね。でもそうしてる、それは大事なんじゃなくて、大事なのはやっぱり自分の罪、自分が神様の前にどういう存在であるか、自分が神様、私は愛してくれてる神様にどんなことをしてるか、どんな態度をとっているか、そのことに常に目を向けていかなきゃいけないんじゃない。 So, and the second thing that we can learn is I should turn my attention to my own sin instead of others.When it comes to pointing out people's sin, we're kind of professional, aren't we? We're really good at it. But instead of looking at other people's mistake and sin and pointing our fingers at them, we should be pointing our finger at ourselves. We should be looking at ourselves and see what kind of attitude we have against God, who loves us dearly. How are we doing?
人の罪に目を向けるときっていうのはね、私たちはなんか自分の罪深さを忘れてしまいますよね。あたかも自分はあの人たちよりも上みたいに思っちゃうんですよ。無意識のうちに。
You see, when we start looking at people's sin, we forget about our sinfulness. We kind of, you know, we start to think like we're better. That's why we can point our fingers at them.
それで人の罪に目を向けているとき、私たちはやっぱりね、本当になんか自分を見失ってしまうじゃない。自分をもう高く高く上げていってしまうんじゃないか。怖いですよね。自分を本来の姿以上に見てしまうと、やっぱりどっかでこけるんじゃないかと思うんですね。 And when we do that, we kind of elevate ourselves more than necessary. So we see ourselves not as who we really are.That's kind of scary.
自分はめちゃくちゃ神様に罪許されているのに、ね、それがなかったかのように人を裁いてしまう。罪を許されて本当にもうなんか許されちゃいけないのに許してもらったのに、そのことを忘れたかのようにして、あの人はあの人はあの人はって言ってしまう。
それはやっぱりとんでもないことじゃないかと思うんですね。
Like we're forgiven. We never deserved the forgiveness, butGod still forgave us. And we act as if there was nothing special about that. We act as if we deserved forgiveness as we point our fingers at other people.
これ三つ目。イエス様は許してくださる、さっきの違うということ。
And the third thing that we can learn is Jesus forgives.
でも何でどうしてイエス様を許してくれるのか。
But why? Why does Jesus forgive? い
や、それはイエス様は私たちを愛してくださってるからですよ。そうなんだけど、確かにそうなんだけど、なんでイエス様は私たちを許してくれるのかな。
ちょっと考えてみたいと思うんですね、一緒にね。But why does he forgive us? Well, because he loves us, right?
Yeah, that's right.
But still, the question remains, why? I know he loves me, but why
does he forgive us? Why did he have to forgive us? ヨハネの、ね、12章っていうところにこういう言葉があるんですね。46、47、イエス様の言葉です。So here's the word of Jesus in John 12, 46 and 47. 私は光として世に来ました。で、神様であるイエス様がこう人となって来られたことの話ですけれども、私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないと思います。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来た。この世っていうところにあなたって入れてもいいかもしれません。自分の名前を入れてみてもいいかもしれませんけども。He said, I have come into the world as light, so that no one who believes in me should stay in darkness. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world, but to save the world. You can put your name in where it says the world. He didn't come to judge, but to save. 裁くためじゃなくて救うためにイエス様が来られたんだ。裁くために来るんだったら私たちはどんどん裁いていけばいい。簡単だと思うんですけどね。裁きでいけばいいと思うんですよね。お前こんなことしたらこんなことしたらこんなことしたらしていくらでもまあキリがないからちょっと終わんないから、ね、できると思うんですよ。でもそうじゃなくてイエス様は私たちを救うために来られたってことです。See, he didn't come to judge us. If he came to judge us, like it's so easy for him to do that, right?
You do this, you do that, you do that. It's kind of endless.
救うためにってどういうことかな。ここの言葉を使うと、闇から私たちを光に移すためだよって。そして誰も闇の中に、ね、残ってないように光の中に移すために私は来たんだよっていう。それが救うため。まだちょっと象徴的な表現だけど。So salvation, like to save us, meaning using this terminology is to move us from darkness to the light, so that no one remains in the darkness.、Right? いつもお見せしているこの絵がありますね。ちょっと今日は闇をつけてみましたけど。So I added the darkness in this picture that I want to show you. イエス様を信じてないとき、というのは私たちはここがイエス様の世界だとしますね。イエス様の道。このイエス様を信じてないときというのはこの外側にいたわけです。You see, when we didn't believe in Jesus, we were outside God's world, right? Outside His world, outside His realm. で、そこが闇なんだよって聖書。And the Bible says that was the darkness. ところが、ここにいたときに私たちは、この人もニコニコしてますけども、だいたい闇の中で生きてるんだと思わないんですよ。But the thing is, when you are here, you don't think that you are in the darkness.、Right? だって太陽出てるし、電気もつく。明るいし楽しいこといっぱいあるし全然闇じゃないしって思う。 You see, like the sun is shining, the, we have lights and you know, there are so many fun things to do and it doesn't feel like I'm in the darkness. でも聖書は言うんですよ、いや闇の中にいたよ。その証拠に生きてて自分がどこに行くのか行き先が見えてないでしょ。But the Bible says, no, this is the darkness. You were in the darkness because, you know, you were living, but you couldn't see where you were going. Right? 本当の自分の姿見えてなかったでしょ。自分の罪とか、神様に愛されてる姿とか、そういうの全然見えてなかったでしょ。真っ暗だったから、それすらも見えなかった。And because it was too dark, so dark, you couldn't even see.The true picture of who you are.、Right? You couldn't even see your sin. You couldn't even see that God loves you so much. Those things you couldn't see because it was too dark. 本当にそこで真理が見えない。もう本当のことが見えない。神様も見えない。自分が見たいと思ってるものが見えてる気持ちになったかもしれないけど、本当に自分が見えてなきゃいけないものが見えてなかったよ。In this darkness, you thought you were seeing things that you wanted to see, but you were not seeing things that you needed to see because it was too dark. で、イエス様が来られたのは、私たちがこの暗闇の中で吸ったもんだして、ね、もうなんか前に進んでるつもりでもとにかくぐるぐるぐるぐる回ってさまよい歩いてたんだけど、こっから。この光の中に私たちを連れてくるためにイエス様が来られたんだと。 And Jesus said, I came to bring you from this darkness where you were just wandering, 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 you were lost, into the light. That's why he came. これを救いってよく言われるんですね。私が救うために来た。This, he said, you know, this we use the term save. When Jesus saves us, this happens. で、この闇の中からここに入るために何が必要かって言ったら、これが神様に許してもらうことが必要なんですよ。散々神様に背中向けて私たちを愛してくれてる、その愛を踏みにじり続けてきた私たちが、それを許してもらって、この中に入ることができるわけですね。You see, we were just super selfish in the darkness. We were just stomping on God's love, right? And we needed forgiveness in order to enter into the light. で、だからこのためにもイエス様は私たちを許してくれるんです。This is why Jesus forgives. This is why Jesus forgives. 私たちが闇から、ね、光の存在に気がついて光の中に入ることができるために許してくださって、この、まあ、許しがだから光の中へのチケットだと思ったらいいかもしれない、ね。許してもらってここにスタンプを押してもらってもいいけど、この中に入れるわけです。So forgiveness is like a ticket.To go into the light, right? That's why Jesus forgives. そしてこの中に入ったら、今度ここで生きていたのと同じように生きるんじゃなくて、今度は光の生き方をするよ、違った生き方をするよって。で、それがこの闇の中に残らないためですけど、この中に入ったら新しい生き方をすることをするようになるんだよって。そのために私はあなたを許してあげるから。イエス様は言われるんですね。で、じゃあどういう生き方かって言ったら、ね、前は自分を愛して、闇の中では自分を愛して自分の欲に従ってました。自分がやりたいと思うこと、自分がやったらいいと思うこと、いつも言ってますね。これに従う、これだけしかなかったんだよね。でも今度光の中に入ったら、今度は神様を知って、神様を愛して、神様に従って生きるようになる。So, when you go into the light, your lifestyle will change. That's God's expectation, right?In the darkness, we used to only love and obey ourselves. But once you're in the light, where God really loves you so much, we will start to love and obey God. That's the big change in the light. で、これを、この違い、このチェンジというのかな、これを神様は望んでおられるんですよ。これを神様がもう願って願って願ってやらない。This is what God desires for us, right?The only thing. エデンのその一番最初の神様が世界を作られて最初の人を作って、ね、アダムとエヴァをエデンの園に置いて、あそこでも全く同じことが起きている、ね、今日のストーリーととても似ていることを神様はしているんですけども、 Okay, let's go back to the Garden of Eden、right? God made the first human, Adam and Eve, and put them in the Garden of Eden. And he did something very similar to what Jesus did in the story.あそこでアダムとエヴァが罪を犯すんですよね。神様がこれだけは食べちゃダメだよっていうのを、いやでも美味しそうだしって食べちゃった、ね、罪を犯したわけですよ。でその直後に実は神様があのエデンの園にやってくるんで、ね、So in the Garden of Eden they ate that forbidden fruit, right? And right after that God came and visited them. And その時にアダムとエヴァ何したかって言ったら隠れるんですね。隠れた、神様が来た、あ、音、神様の音がする、あ、隠れようって言って隠れたんですね。And what did Adam and Eve do? They hid. They heard God coming and they hid. で、彼は言うんです。いや、私たち裸なんで隠れました。見られたくないんで隠れました。神様、あなたたちどこにいるのかって聞くんですよ。どこにいるの？ Where are you? って言うんですよ。God came and said, Where are you? And they are like, Oh, we're hiding because we're naked.であの時ね、神様の あなた方はどこにいるのっていうのはすごく不思議な質問ですよね。で神様だから全部知ってるわけですよ。神様だからもう全部知ってる。実はあれ食べちゃった時も全部見てたわけですよね。だから食べた、はぁと思いながら全部知ってるんだけど、来てわざわざどこにいるのって聞くんですよ。 That was very interesting for him to ask them where are you because he is God, right? He knows everythingHe knew that they were eating the forbidden fruit. He knew they were hiding, and still they asked him, Where are you? なんでかって言ったら、それを聞くことによって彼らが、ああ神様ごめんなさい、出てきてね、神様ごめんなさい、食べて言われたのを食べてしまいましたって言って、そこで神様の前に本当に自分の罪を認めて悔い改めてっていうのを、そういう機会を与えてたわけですよ。 Like, when he asked where are you, he was expecting or he was giving them opportunity to come out and said, Lord, I'm so sorry, I ate that fruit, it's not gonna happen again. That was an opportunity to repent. 神様が今日のストーリーであの女性を許されたのと、イエス様はね、本当に似てるんですよ。なんで罪に定められなかったの、実際に会員の場所で捕らえられてきたと思うんですけども、なんで罪に定められないであなたも許すよって言ったかって言ったら、そこからこの女性が、ね、罪の生活をやめて光の中に入って、許されて光の中に入って新しいライフスタイルを送ることができるように、そのためにそのチャンスを彼女に与えてくださった。 And in today's story, Jesus, like this woman was actually caught in adultery, right? But he did forgive her. Why? Because he wanted her to put an end to that sinful lifestyle and come into the light and start a new lifestyle. 一番最後のところ見てください、11節。Look at the very last sentence here in verse 9. こう言われました、イエス様。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。これ罪を犯してはなりません。ちょっと違うというか、いまいちニュアンスが違うんですけど、英語の方を見た方がもうちょっと分かりました。He said, Go now and live your life of sin. 罪のライフスタイルをもうやめなさいっていうふうに言われたんですね。罪の生き方をもうやめて、新しい生き方をしない。So he's saying, no, no, let's put an end to that old lifestyle, simple lifestyle, and start a new one. だってそうですよ。例えばね、罪を犯しました、罪許されました。罪許された後に、罪許される前と同じ生き方してたら、許されてる意味ないじゃないですか。全然許されてる意味わからない。Like, think about it. Okay, let's say you're forgiven. But if you continue the lifestyle previous to the forgiveness,There's no meaning of forgiveness there, right? 許されてても許されてなくても同じことを続けてるんだったら全く意味ないですよね。Like with or without forgiveness, like if you're just continuing the same lifestyle, it doesn't really mean anything. 刑務所のことを考えてみたら、刑務所で例えばね、今日から出ていいよって言われて、出るでしょ？多分ね。出ると思うんですよ。自由に出ていいよって言われたら出ると思うんですね。Like let's say you were in prison, right?And the warden comes and says, you're free to go. What do? You go out, right? 出るよね。出て本当に刑務所にいた時とは違うライフスタイルをするでしょ。始めるんじゃないか。誰も、いや、私は OK、ありがとうございます。ここにしばらくいますっていう人はあまりいないと思うんですよ。必ず出て刑務所にいたの中とは全然違う、もっと自由な新しい生き方を始める。それが罪の許し、神様が許してくださる一番の理由なんです。Like, when the warden says, you're free to go, nobody would say, oh, thank you so much, I'm just going to stay here. They're going to go and start a new lifestyle. They're not going to continue on the lifestyle within in the prison. They're going to start a new lifestyle. That's the very reason Jesus forgives.外に出たら自由人として生きる光、さっきの見て、光の中にいたら本当に光の中にいたら光のライフスタイルを、光のライフスタイルというものに私を愛してくれている神様を愛して、神様を信じて、神様についていっていける。だって自己中心のまま生涯終わりたくないよ、ね、自分自分自分自分で生涯生きていくのって寂しいじゃないですか。 You seeGod wants us to enter into the light and start the lifestyle of light. You don't want to live selfish life forever, right? You don't want to be selfish forever. 罪の生活から離れるというのはあれしちゃいけない、これしちゃいけないというよりも、本当に神様を知らない生活から神様を知ってる生活に、神様を愛してない生活から神様を愛する生活を始める。本当に自分ばっかり愛してる生活から神
神様って自分をめちゃくちゃ愛してくださっているこのイエス様を愛する生活を始める。これが罪から離れるということです。本当にこれイエス様を知ってイエス様についていく。またしてクリスチャンもそうです。クリスチャンも毎日のように罪を犯しています。クリスチャンも毎日のように神様に許されています。 OK、 そこからやっぱり変わっていかなきゃ。OK、 毎日神様の恵みを、ああこれしちゃいました、ああこうしちゃいました、またあなたのことを考えなかったって言って許していただいて、そしたらその次の日からやっぱりちょっと変わってきたよね。本当に許された意味のある生活をしたいな。This applies to Christians too. You know, this is, I'm not just talking about non-Christian life. You know, Christians commit sin every day, which means we repent every day and we experience forgiveness every day. That means, okay, I come before the Lord and repent. Oh Lord, I did this, I did that, or I didn't really think about you today. And when He forgives, okay, I'm going to be different tomorrow. I'm going to start something new tomorrow. You know, that's what we want to do.So that this forgiveness counts. Right. 本当にイエス様が私のことをめちゃくちゃ愛してくださって、この本当にイエス様の方に寄ってくる、近づいてくること、私たちが変えられていくこと、それを願って罪を許してあげるよって言ってくださる、この神イエス様の愛をぜひ知ってほしいと思います。毎日毎日その愛を体験して、その愛に応えて変えられていけたらなと思います。 So that's allThink about the love of Jesus every day. Experience forgiveness. And He wants you to experience a new life every day. お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私たちを、この部屋にいるもう一人一人を愛してくださっていることを感謝します。そして本当に愛してくださっているから、私たちがあなたから離れているのを我慢できなくて、イエス様が来てくださって、十字架にかかってくださって、私たちの罪が許されるように。Yeah, Heavenly Father, we thank you so much for loving us. You love us so much, so you couldn't really stand watching us living in the darkness. So you wanted to forgive us, and that's why Jesus came and died for us on the cross. And we thank you for all of the things you've done for us. 神様、どうか私たちが本当にその愛を知って、本当にあなたに許されている。クリスチャンとしても私たち毎日毎日許されています。許していただいています。それも当たり前に思うんじゃなくて、本当に許されたものとして変えられていくこともできるように。許されたものとして新しい道に私たち踏み出していくことができるように。毎日毎日私たちを導いていてください。And Father, as Christians, we are forgiven every day because we sin every day. And we want to experience this forgiveness so that we can step into the new place.To the new world, to the new life every day. So help us, Lord, that we can be transformed every day.
ここにいるお一人お一人、本当に神様、それぞれ違うステージにいます。で、まだイエス様を信じてない人たちもいます。もう信じてる人たちもいます。それぞれが本当に今いる中で愛を体験、あなたの愛を知って、あなたの愛を体験して、あなたに許されるということに対して変えられていくことができます。
And Father, everybody in this room are in a different stage. Some still haven't accepted Jesus. Some have been Christian for years. But wherever they are, I pray that they can experience your love and forgiveness and step into the new place, to the new world, to the new lifestyle.
感謝をして、イエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.